ゴーゴー喧騒シーズン10。この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けします。ゴーゴー喧騒シーズン10第3回。この番組は県立相模原高校同窓会が母校喧騒を愛する気持ちと現役生を応援する気持ちを込めてお届けします。ご案内役は13期生の夏希です。相模原高校ができたのは昭和39年1964年です。創立から57年目、1万6000人を超える同窓生がさまざまなところで活躍しています。校舎はいい意味でも悪い意味でも変わることがなく、また礼節真偽根性の校訓もあの頃と同じように教室に掲げられています。本格的な夏が近づいてきました。今年は新型コロナウイルスの影響でいつもと違う新学期を迎えましたが、インターネットを活用して生徒たちは頑張っているようです。部活動などは少しずつ始まっているようですが、早く思い切って勉強そして部活動に励むことができますように。さて、今日ご登場いただくのは15期生の阿部真由美さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。阿部さんというふうにご紹介いたしましたけど、旧姓伺ってもよろしいですか？
はい、中野真由美です。
15期生の中野さん、はい、ということなんですが、はい、さて今日はですね、真由美さんのこれまでの人生なども振り返る、はい、そんなお話も伺えたらなと思うんですが、はい、それに行く前にまずは高校時代の思い出を少しお伺いしようと思いますが、
はい、
阿部真由美さん、
はい、
当時中野さんですけれど、はい、どういう高校生でしたか？
そうですね、いろいろ思い出ありますけど、私毎朝一番に教室に着いてたんですよ。父が相模原市役所に勤めていて、朝送ってもらってたので、どうしても一番に着いてしまって
お父さんの時間で行くわけですね。
で、その2番目組が津久井とかから来てる男の子たち で、はい、でその間にすごくいつも本を読んでたので、うん、やっぱり読書がちょっと今につながってるかなっていうのは思いますね。
文系理系というのはどちらだったんですか？
文系です。
文系、はい、1年生の時は 何組だったんでしょう？
多分 C 組だったような気がします。
C 組、2年生が
B 組かな、組違ったらあれですけど、
3年生が
E 組
かなですか？文系ということで、はい、じゃあ本も大変お好きで。
はい、そうですね、はい、小さい時から、はい、
特に印象に残ってる授業とかもしくは先生とかいらっしゃいますか？
先生、個性的な先生ばかりだったので当時、もういっぱいなんですけど、たまたま歌詞を出した時に帯を書いてくださった先生が、1年生の時の副担任の原告の佐藤健先生なんですよ。
佐藤先生、
はい、でその先生が帯を書いてくださったので、はい、今でもちょっとフェイスブックでつながってたりします。
あ、じゃあ大変に印象深いし今もつながってる先生ということなんですね。
はい、
今帯を書いてくださったということで出てきましたけど、これも後ほどね、ちゃんとお伺いしたいと思います。はい、あとは部活動はどうでしょうか？
はい、部活は完全に文系の頭なんですけど、はい、物理科学部に入ってました。
全然それは理系ですよね。
そうです、そうです。
なんでまた？
もう本当に高校に入って、部活を選ぶときにこう回りますよね。で、物理科学部に行ったときに、部長さんの白衣姿がもうすっごい頭が良さそうって思って
かっこよかった。
まあ、もう何も深く考えずにその場で入り、ただもう何もできないので、いつもガラス棒をこう熱して下に色水を、下を閉じて色水を入れてマドラーを作ってましたね。ピンクとピンクの水とか青い水とかを入れて、はい、でそのもちろんその先輩の白衣姿に憧れて入ってるので、3年生が あの部活も終了の同時に私も終了で帰宅部になりました。
おかなり前じゃ理由もね明確でしたしね、はい、その理由が終わっちゃったからってことなんです、
はい、
そんな高校3年生まで、はい、まあ、3年間過ごされたわけなんですが、はい、その大学に進学されて、
はいはい、
まあ、そしてお仕事ということになるんですが、はい、最初どういったお仕事に就かれたんですか。
最初はあの金融関係で、あの住宅ローンとかの契約の窓口、はい、窓口というかあの契約の仕事をしてました。はい、当時野村証券と日本長期信用金庫が、あの銀行があの、まあ、住宅ローン専門の住専っていう会社というか あって、はい、でそこのに就職しました、
はい、うん、ということなんですけどね、うんうんうん、実は、安倍真由美さんの今現在までを、うんうん、本当は細かくお伺いしたいんですけど、
はいはい、
とんでもなくいろんなことがあって、はい、あのちょっと手元に私資料あるんですけど、はい、その金融機関のお仕事をした後に、はい、インテリアコーディネーターの学校に入学をされて、
はい、
でインテリアコーディネーターになって、
はい、
で結婚して、
はい、
でその後ご主人がなんか花屋さんになろうかなとおっしゃったんですって、
はい、そうなんですよ、はい、今思うと冗談だったみたいなんですけども、でもそれを聞いた時に、あ、じゃ あのフラワーアレンジメントができないといけないんじゃないって思って、
あ、家族でやろうっていうことでね、
そう、多分もう勝手に私もやるんだと、その時思い込みが割と激しいんですよね、でそれで次の日にあのチラシに入ってきたフラワーアレンジメントの教室に通い始めて、はいはい、うん、そのまま、あの教えることに につながりました。
なんか海外にもそのために行かれたって。
あの パリスタイル、いろんなスタイルがあるんですけど、パリスタイルがとても好きで、あのちょっとだけですけど、そのパリのやっぱりあのお勉強はね日本でいくらでもできるんですけど、うん、その空気感っていうか、で当時ベルサーチとかアルマーニの本店にお花をアレンジしてらっしゃる方のアトリエにちょっと行きました。
そんな、はい、とにかく行動的なんですけど、その時にもお子さんがいらっしゃって、はい、お子さんを育てつつ、
そうですそうです、
フラワーアレンジメントの教室も開いて、
はい、あの自宅でしてました。
あ、生徒さんでも抱えてなんですよね、
はい、
そうです、
はい、
ただ現在はそのフラワーアレンジメントの教室が主なことではなくって別のことをなさってるんですよね、
はい、
こっからなんですけれど、はい、そのフラワーアレンジメントということは要するにお花を扱うわけなんですが、
はいはい、
どういうふうにその後展開がどうなったんでしょう。
あのパリに行ったら、パリのランジスという花市場には、とても素敵な男性のアーティストがいっぱいいらして、その当時日本では、あ、まあ、ちょっと語弊がありますけど、はい、あの当時あまりいらっしゃらなくて、まあ、代表的な方が狩矢崎さんだったんですね。
知ってますよ、
はい、で私もっと日本もあの男性にあのもっとこうお花を知ってもらえて、ちょっと素敵な男性が女性に花をこう選ぶなんていうのもいいなと思って、
うんうんうん、
で帰ってきて花に恋を語らせるっていう短歌を書き始めたんです。
今度は短歌を書き始める、
はい、はいはい、というのは子供を育てながらのことですので、あのゆっくり座ってエッセイなんて書いてる時間ないわけですよ、
は
い、で掃除機かけながらってできることって言ったら五七五か五七五
七七ぐらいまで、
うん、掃除機かけながらでもできると思ったんですよ、そしてあのでも俳句はね調べたら本屋さんに行って調べたら、はい、あの季語があるから五七五で短いけど、うん、お勉強しないとちょっと難しそうだなって、であの短歌は、あの当時というか田原町さんとかでも有名ですけど、私はこう思うっていう部分に共感してくれる方がいれば、成り立つ世界なんだなと思って、であとその当時あのアジアンテイストの家具があのインテリアをやってたので、アジアンテイストの家具が流行って後にアジアンビューティーっていう言葉が出てきて、チャンツイとかあの女性が出てきて、私これ最後は絶対日本にベクトルが定まるなって思ったんですよ、でそれでそうしたら絶対古典が新しくなるなって思って、でこれは当時五行詩とかも流行ってたんですけど、短歌か俳句にしなければと思い、で短歌に してみました。
短歌を始めました、
はい、
ただご自身で書き溜めただけではなくって、はい、本も出版なさいました。
はい、これはたまたま短歌をじゃあ花に恋を語らせてみようかなって書いた次の日に新聞を開いたら、出版コンクールの記事が載っていて、読んだら60種以上で応募って書いてあったんですよ、
はい、
なのでこれあの応募したら本になるんだと思って、じゃあちょっと60種書いてみようって ってやったら、あの1ヶ月で100社できたので、それを応募したら本になりました。
すごいな。今私手元にも本いただきましたけど、はい、あのお名前はあの普段のお名前、はい、普段っていうか本名とは違う名前で歌ってらっしゃるということなんですが、はいはい、お名前ご紹介していいんですか。
はい、
飛鳥瑠璃さんというお名前で短歌書かれてて、
は
い
は
い、
そうです、
本になっちゃって、
はい、
愛を求める全ての女性と花を愛する人たちへ、切ない恋を花たちに語らせた愛の言葉たちっていう文字が書いてありますね。
はい
はい、なんかとっても
本当に。
あ、そして、この、帯に、この本の帯に、はいはい、言葉が書いてありますが、これが謙遜の先生。
そうなんです。
へ
え。原告の先生だった
佐藤先生。はい。が、花の歌を聴くということで言葉を寄せてくださってるということなんです、
ね、そうです、はい、
でこういう本を出版しました、はい、本になりました、はい、でもこれが現在じゃないんですね。
そうなんです、
この後は。
はい、あのそれであのたまたま歌会をやらないってお話いただいて、はい、歌会なんて来る人いないだろうと思ったんですけど、一応言われたことは断らないタイプなので、
そういう、
はい、うん、はいって言ってやったら、あの今40回目歌会なんですけど。
それは何人ぐらいの方でやるんですか。
いつもね、あのマックス10人あのお互いに感想をコメントを言い合うので、でも盛り上がるには本当は6人から10人ぐらいが一番いいんですね。一つのもうみんなに作った歌をみんながそれぞれコメントを、あのコメントというか感想を言ってくれるので、みんなもう絶対上手にできてないと思うんですけど、コメンテーターが素晴らしくて、もうすごくいい歌ができたような気分になるんですね。
その歌会を主催なさって40回、
うん、はい、そうです、そうです。でそれであの自分の恋の歌を綺麗な字でもう金屏風に書きたいなって、
金屏風に書きたい
って、でじゃあちょっと字の勉強しようかなと思ったら、やっぱとんあのたまたま次の日にあのそういう先生を養成するっていうの目について深く考えずに説明会を聞きに行って、で始めて、お試し受験で受けたつもりだったのが1回で受かってしまい、
でももともとじゃあ字は綺麗
で、そうなんです、あの小学校の時だけは、うん、書道をやってまして、3年生から3,4,5,6 中学入るまで、
段
もその時7段まで行ったんですよ。
あ、素晴らしい。
だからやっぱり、うん、もしかしてここに素質はあるかもってちょっと思って、うん、素質があって、でそうしたらあのあっという、あそれで受かってしまったら今度教室がなかなか決まらないはずなのに、あの4月に受かったのにで5月31日までに教室が決まらないとみんな10月に開設できなくて、大抵できないんですけど、5月31日にお友達が教室を見つけてくれてくれて、
それはじゃあご自身で教室を開くってことですね。
そうなんです、それで、まあ、もう気がついたらあの今やってます田園都市線の市川駅の前で、
はいはい、教えてらっしゃる、
はい、もう字を教えるよりも余計なことを話す方がっていう感じで、
でもはい、それは年齢層はどのぐらいの方々が習ってらっしゃるんですか。
あの私は希望としては、はい、あの大人の方とずっとやってきたので、うん、やっぱり大人の方がよくって、うん、そう思ってるせいか、はい、今ねお子さんの生徒がいないんですよね。
あ、大人の方
が、そうなんですよ。やっぱりあの 40〜50代の方が、あの今はあの障害学習として、あの改めて学び直すということで、あのちょっと字をって思う方も多いので、あの書道ではなく今編集字をやってます。
へ、
はい、
でも思うんですけどね、あの阿部真由美さんなんですが、
はい、
なんかあの読者モデルとかもなさ
そうなんです。あ、それが本当に人生って本当に面白いと思うんですけど、はい、私はあの10代の時も20代の時も30代の時も40代の時も表参道を歩いてるんですけど、うん、50代になって何回か声をかけられて、で最初断ってたんですね。なんか読者モデルでも、モデルってつくからにはスタイルが良かったり美人じゃないとダメだって頭があって、うん、いやなんで私に言うのかなって思ってて、うん、でそうしたら3回目に、あのルリさんあのもう50代になったら、あのスタイル関係ないからって言われたんです。
そんなことないと思いますけどね。
例えば肌が素肌がまあ綺麗とか、あの髪が傷んでないとか、そういうのがやっぱりこうちゃんとできるでしょうかね、っていうふうにあの言われて、あ、私も殻がやっぱりあったので、あ、なるほど、そうなん、スタイル関係ないんだって思った時に あ、いや、じゃあやりますっていうので、あのだからショップチャンネルとかもなんか出させてもらって、人がいなくて、
あ、そうですか。いやだからね、そうやってあの美しい安倍さんなので、その大人のね、あのページを習う、ね、はい、生徒さんたちはやっぱりあの一緒に教えていただいて楽しいだろうなって、そんな風にちょっと今イメージを膨らませたんですけど、
みんなの話がメインで、うん、来てくださってるみたいです。
そう、短歌なんですけど、はい、あのこれは私皆さんにでおすすめって、なんか一句あればと思う、一首あればと思うんですけど。
そうですね、
今突然聞いてしまいましたけど。
そうですね、うん、
ちょっとこの本をじゃあ、はい、
あのこれはあのちょっと色色っぽい歌ではないんです。あの、基本的に色っぽい歌が多いんですけど、あの最初に作ったのがこのアネモネっていう歌で、その、
はい、
空虚より、あの昇進を選ぶ、傷ついた心を選ぶっていう、はい、それはもしかしたらその書いた時の自分が、
はい、
あのなんかこう何もかぼーっと過ごすよりは大変なことがあっても何かをやった方がいいんじゃないかなっていう、きっと思って、うん、その歌を作ったんじゃないかなって、最初に作った歌なんですよ、ね、
はい、空虚より昇進選ぶ決意して、あのアネモネの花紙に飾ろう、
はい、そのアネモネっていうのはアドニスっていうその美少年が、ギリシャ神話に美少年のから来てるんですけど、はい、アフロディーテとの恋のお話があるんですね、
はい、
でそれで、まあ、殺されてしまって、その血からその赤いアネモネの花が咲いたっていうところなんですけども、全部そういうふうに、あの花から歌を、恋を語らせてるんですが、それはちょっと色っぽいというよりはちょっと決意を感じる歌なんですが、そうですね、多分最初にその歌を作ったなって思って、
あ、でも今のそのお話を聞いてから、うん、その昇進選ぶっていうのがね、うん、でそれがなるほどって思いますね、
うん
う
ん、
こういう歌書いてらっしゃるんだ、
はい、
あのまだ本当いっぱいたくさん聞きたいんですけど、時間がちょっと限られてますのでね、はいはい、あの本当にいろいろなことを体験なさって、はい、それからお声がかかるとすぐに、はい、それに答えてやりますってお答えをなさってきたと思うんですけど、はい、安倍さんのこれまでの人生振り返りまして、
はい、
喧騒でよかったな、今の自分に何かこう役立ってるなって思われることありますか。
はい、私はよくお友達に、あなたもうここまで来たらずっとそのままでいてほしいって言われるんですけど、かなりなんかこう純粋らしいんですね、
うん、
で自分ではそれがスタンダードなのでわからないんですけど、うん、それはやっぱ喧騒の時のお友達たちが、うん、あのみんな本当にピュアで、親友たちもそうですけど、男性もと今思うとあの本当にいい青年たちばっかりだったなって思うんですけれども、うんうん、あのそういう人との出会いがあの時やっぱりすごく今の自分にずっと影響してるなって思います。みんなバランスが取れてるっていうのかな、勉強だけでガリ勉タイプでもなく、でもチャラチャラ遊んでるだけでもなく、なんかその両方をちゃんと兼ね備えてるような、でそのバランス感覚の中で、ある人たちの中で3年間いたことが、その後ずっとなんかそういう自分でいられてるような感じがして、やっぱり人があのとてもいいんじゃないかな。先生たちも当時本当に皆さん個性的でしたし、うんうん、今はあのちょっと様子わからないんですけど、うん、多分そういうふうにバランスの取れたあの好青年っていうか、あのいい女性、
うんうん、
があのいっぱいいるんじゃないかなって思ってます。
じゃあその基本ができたのかもしれませんよね、
はいはい、
そして、まあ、15期生ということですから、50代の後半、はい、バラしていいですかね。
全然もうね、あらかんですもんね。
50代後半ということになりますけれど、どうでしょう、同世代の人に向けて、うん、あのまあ、安倍さんのそのパワーをですね、何か言葉で送っていただけたらと思いますが、
はい、あの私はあの人生は思惑を超えるって思ってるんですよ。今までの人生振り返って、もう文系の私、文系というか世界史専攻で、あの源氏物語も読んだことがなかった私が、あの短歌和歌を書いてるわけですし、50過ぎて読者モデルとか言われてやってみたりとか、で私たちの世代ってやっぱり時代の先端を来た世代じゃないかと思うんです。バブルの時も経験してるし、うん、だから60まではリハーサルって、
リハーサル、じゃあこっから
ちょっともうちょっとこれからですって感じ、やっとですって、これからデビューですよっていう、皆さんそういう感じでいいんじゃないですか。
ああ素晴らしい、これはですね、はい、同世代の人には大いに力になった言葉ですし、
そうです、
それからそれよりも年の方、下の方にとってもね、まあ、女性からしても、ああこういう言葉も言う人がいるんだな、もう力強いなってきっと思われたと思います、
はいはい、
さて、今日は15期生の阿部真由美さん、9世中野さんに来ていただきましたけれど、はい、短歌を読まれる時には飛鳥瑠璃さんという名前で活動なさっています、
はい、
最後にリクエスト曲をお伺いしたいと思います、はい、何がいいでしょうか。
当時体育祭で1年生の時に、はい、自分がの、春組は何だったか覚えてないのに、
誕生日によって分けて、
そうなんです、
女子は男子ダンスしました、
ダンスしましたよね、はいはい、で春組自分のは覚えてないんですけど、親友が、はい、のところは覚えてるんですね、はい、でハローミスターモンキーを親友が踊ったのを覚えていて、それをちょっとリクエストしようかなと思って。
わかりました。じゃあそれの曲を聴きながらお別れしたいと思います、はい、最後にでは曲紹介お願いいたします。
はい、ハローミスターモンキーどうぞ。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
県立相模原高校同窓会からのお知らせです。県総同窓会本部は会員代表として役員となった皆さんがボランティアで運営しています。会員の皆さんからの住所変更のご連絡やお問い合わせなどへの対応をスムーズに行うため、去年の4月から会員の個人情報管理と本部事務局の代行業務を株式会社同窓会事務局という名前の会社に託しました。会員の皆さんの住所などの変更のご連絡やお問い合わせには専用フリーダイヤルがあります。電話番号は0120-10-9899 0120-10-9899 内線162番、トークはここというふうに覚えれば覚えやすいですね。受付時間は平日の午前10時から夕方5時までです。メールは kensou@egaomax.com です。kensou@egaomax.com です。ご活用ください。そしてこういった同窓会の活動のために、どうぞ同窓会の活動維持費の納入をお願いいたします。活動維持費は同窓会新聞の発行や発送、ホームページの運営、事務の継続などのために使われています。県総が歴史を積み重ね、同窓会会員の数も増えて、同窓会の運営が困難になってきています。活動維持費は1000円以上でどうぞお願いいたします。大切な母校、県総を誇る同窓会を、卒業生の皆さんの温かい気持ちで助けていただければと思います。毎年発行される同窓会新聞に同封されている振込用紙で郵便局から、また、ネットバンキングでも振り込んでいただけます。ご理解とご協力をお願いいたします。ところで、同期会、クラス会を開催なさったことはありますか？開催するまでの準備には苦労がありますが、それでも喧騒時代の旧友との交流は何者にも代えがたいひとときになりますよ。ただ、同窓会、クラス会を開催するときに苦労するのが連絡です。個人情報の保護の観点から、そして学校からの要請もあって、今は同窓会から会員名簿を提供することができません。去年4月からは、業務委託を結んだ株式会社同窓会事務局に名簿が保管されています。同期会やクラス会の連絡案内などの発送を希望される場合は、事務手続きなどから発送まで、株式会社同窓会事務局の代行を利用できます。詳しくは、県総同窓会のホームページをご覧ください。最後にもう一つ大切なお知らせです。5月17日日曜日に開催を予定していた県総同窓会の定期総会は、新型コロナウイルス感染症が拡大している状況を受け、延期を決定しました。神奈川県立相模原高校同窓会第42回定期総会は、2020年6月21日日曜日午後4時から相模原高校の会議室で開催いたします。 ゴーゴー喧騒シーズン10第3回、 母校喧騒を愛する気持ちと現役生を応援する気持ちを込めてお届けしてきました。今回お送りした曲は体育祭の応援のダンスの曲だったそうです。学校行事はどれをとっても喧騒時代、そして青春時代の思い出とつながりますね。これからも伝統ある県立相模原高校を皆さんで盛り上げてまいりましょう。ご案内役は13期生の夏希でした。ゴーゴー喧騒、この時間は神奈川県立相模原高校同窓会がお届けしました。